次6番石井俊博議員ご登壇願います。
はい、議長。では通告に従いまして、質問に入ります。まあ、10人目、まあ、10時間目ですかね、まあ、かなり皆さん、お疲れかもしれないんですけど、やっていきます。まあ、全体の構成として、大きく3つで民間委託のあり方について、2つ目が防災無線と、安全安心メールなどの活用について、3つ目が新型コロナウイルス感染症の医療についてをやっていきますが、1番の民間委託のあり方についてが、まあ、図書館の指定管理者も含めてかなり長くなっちゃうかもしれないんで、まあ、具体的な質問に入ります。それでは大きな1番、民間委託のあり方について1番、現在の行財政改革方針では、総論として民間委託を進める方針になっていますが、次期方針も含めて、今後は再考した方がいいのではないでしょうか。そもそも民間委託は行政の直営でもなく、民営化でもなく、中途半端なものです。また、委託事業者の責任なのか、市の責任なのかが曖昧になることもあります。例えば、施設に壊れている箇所があったときは、事業者に言うのか、市に言えばいいのか迷うわけです。城山公園の民間委託などは、公園がきれいに管理されているかは一見してわかるわけで、うまくいっているように見えるので結構だと思います。また、ジビエ加工処理施設などの市がノウハウを持っていない分野は、民間活力を導入すべきものです。一方、博物館の一部民間委託などは、民間委託する意味があるのかと疑問をいまだに感じるわけです。博物館は営利性も乏しく、裏方の多い専門職に支えられているので、民間委託に向かないと考えます。民間委託は、はっきり成果が見えるもの、数値化が可能なものが向いていると思いますが、博物館はそうではありません。なお、非正規職員が多い業務を民間委託しても、人件費削減の効果も期待できません。民間委託は、民間の方が市よりもノウハウを持っている分野、あるいは民間の方が同等の住民サービスを少ない経費で行える場合に限るべきだと思いますが、見解を伺います。2番、日本図書館協会は、図書館への指定管理者制度の導入はなじまないと表明しており、立山市の図書館協議会でも否定的な意見が多いと聞いています。元鳥取県知事の片山義弘氏が書いた地方自治と図書館という本では、図書館の民間委託は公立学校を民間委託するようなものでありえないと批判しています。図書館は無料なので、民間活力を発揮するための収益性もなく、また私は大手書店や流通業者よりも図書館運営ノウハウは現在の図書館職員の方が持っていると思います。指定管理者になると、購入する本を選ぶ職員の力量が落ちる、郷土資料を廃棄するなどの問題が起きることもあります。また、 子どもへの読み聞かせのボランティアが運営に不満を持つなど、トラブルが増えることも想定されます。そもそも図書館は知る権利という人権を守る機関であることから、民間委託はずれていると思います。故に図書館に指定管理者制度はなじまず、図書館に指定管理者制度を導入するかの議論はしばらく不要だと思いますが、見解を伺います。大きな2番、防災無線と、安全安心メールなどの活用について。1番、震度4程度の大きめな、地震があった後や、台風が過ぎ去った後などは、自分の家が大丈夫でも、近隣や市内がどうなっているのか気になりますし、困っている方々がいれば助けに行きたいと思うわけです。ですから、被害状況を防災無線と安全安心メールや SNS などで市民に伝えた方がいいのではないでしょうか。現時点では大きな被害は確認されていないなどの簡易なものでも、何も広報がないよりは良いと思います。2番、選挙の投票日は選挙運動もなく、報道も少なく静かであり、投票日であることを忘れがちです。ですから、投票の呼びかけや投票率の途中経過を防災無線と安全安心メールなどで伝え、投票意識を啓発した方がいいのではないでしょうか。大きな3番、新型コロナウイルス感染症の医療について、冬場に第6波が来た場合の医療体制は、災害医療として準備しておくべきです。医療は県が主体ではありますが、市としても保健所が苦しければ、保健師を速やかに派遣するなどの連携が必要だと思います。また、在宅療養者のケアも医師会と連携して行えると思います。パルスオキシメーターや生活用品の配布を県の代わりに市が行うこともあり得るかもしれません。それゆえ、新型コロナウイルス感染症に対する医療体制は、第5波の反省も踏まえて、今後はどうするのか伺います。以上になります。答弁の後に再質問などを行います。
金丸市長。
石井敏弘議員の質問にお答えいたします。大きな第一、民間委託のあり方に関する第1点目、民間委託を進める分野やサービスの再考についてですが、第3次立山市行財政改革方針における4つの基本方針の一つとして、アウトソーシングの徹底を掲げ、他自治体の事例なども参考にして、民間活力を生かした住民サービスの向上と、行政業務の効率化が期待できる施設業務について、指定管理者制度や民間委託の導入を目指すこととしています。また、公募にあたっては、直営時のコストを上限額に設定することで、委託効果を担保し、実際の運営においては、事業者の創意工夫により、さらなる効率化を図り、新たなサービスの提供につなげていただいているところです。ご指摘いただいた一部の委託については、受付業務のみに限定して組み入れることで、スケールメリットを創出し、販管に応じた人員シフトなどにつなげられないかと考え、一体的にアウトソーシングしたところです。今後、そのメリット、デメリットを勘案し、次回選定時に見直すべき点があれば見直していきたいと考えています。2点目は教育長から答弁いたします。 次に大きな第2、防災行政無線と安全安心メールなどの活用についての第1点目、災害後の被害状況の伝達についてですが、災害後の被害状況などの情報を市民の皆様と共有することは大変重要なことであると認識しています。現状では、令和元年房総半島台風等の教訓に基づいた東京電力パワーグリッド株式会社との協定により、停電の発生や復旧の状況については、防災行政無線及び安全安心メールにより伝達しています。他にもガス、上下水道など市民の皆様の生命や安全を図るために必要不可欠なライフラインに関してもできるだけ速やかに正確な情報を伝達したいと考えています。地震や台風などの災害発生後の被害状況に関しては被害情報の収集、把握に時間を要することも見込まれることから被害の程度にもよりますが、防災行政無線や安全安心メール以外の情報伝達手段である SNS やホームページなどを含め、情報伝達のあり方について検討していきます。次に第2点目、防災行政無線や安全安心メールなどを利用した投票日当日における投票意識の啓発についてですが、本件に関しては、これまでも何度か本会議でご質問いただいています。現在の防災行政無線の放送は、立山市防災行政無線放送基準に諮って運用しており、この放送基準の基本的な考え方は、緊急を要し、市民生活に著しい支障をきたすものであって、かつ、市内全域に影響を及ぼすものであることとしています。また、平成23年に実施した全市民を対象としたアンケート結果を踏まえ、これまでは選挙関係の啓発には活用していませんでしたが、今後は本件を放送基準に定める市長指示で行うものとして運用を変更するよう考えていきます。これに合わせ安全安心メールについても今後検討していきたいと考えています。次に大きな第3、新型コロナウイルス感染症の医療についてですが、第6波が来た場合の在宅療養を含む医療体制については、阿波保健所と阿波医師会と阿波四市町が定期開催している会議において情報共有し、千葉県が保健医療供給体制の整備を進めています。立山市は9月に千葉県と新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等にかかる連携事業に関する覚書の締結を行い、すでに阿波保健所に保健師1名を応援派遣した実績があります。加えて自宅療養者及び濃厚接触者並びにその家族に対する総合相談窓口を設置し、自宅療養期間中または自宅待機期間中における買い物などの生活支援体制を整えました。今後、地域住民に対する情報発信やワクチン接種等の実施と合わせて、千葉県や関係機関と緊密な連携を図り、第6波が到来した場合も、すでに構築されている体制により対応していく予定です。以上です。
出山教育長。
大きな第1、民間委託のあり方についての第2点目、図書館への指定管理者制度の導入についてですが、 館山市では厳しい財政状況のもと、民間活力を生かしたさらなる住民サービスの向上と行政業務の効率化を図るため、アウトソーシングの活用を進めています。図書館については隣接する菜の花ホール、北条中央公園と一体的に管理運営を民間に任せ、面的な広がりを持った活用をすることで、新たなサービス展開や価値の創造につながるのではないか、現在の機能を維持しつつ効率化が図れるのではないかという観点から、指定管理者制度の導入の可能性を探り、議員ご指摘の日本図書館協会などから示されている導入を検討する際の視点を考慮して検討してきました。図書館への指定管理者制度の導入事例は、総務省報告によりますと、令和2年4月1日時点で、全国の指定都市を除く市区町村立図書館では606館、19.8%、千葉県内では7市17館、13.6% となっており、年々増加している状況です。導入した図書館を図書館協議会委員と事務局で視察したところ、託児や飲食など新たなサービスの提供や人材育成制度の導入が行われており、登録者数、貸出者数および司書の在籍者数が増加するなどの効果が上がっていると説明を受けました。館山市では図書館協議会において、図書館のあるべき姿、目指すべき姿についてご意見をいただいているところであり、司書による選書、レファレンスなど、現在の図書館サービスを維持した上で、図書館にとって有効な運営、管理方法について、アウトソーシングの活用方策を引き続き検討していきます。以上です。
はい、議長。
はい、石井敏弘議員。はい、
じゃあ、再質問、民間委託の在り方に関して、ちょっとじっくりやらせていただきます。まあ、自分も過去は民間委託、多分全部賛成してきたと思うんで、一応、過去を批判する気はないんですよ。というか、今の答弁も、自分もざっくり過去そういうふうに考えてきたんで、賛成してきたんですけど、なんかね、いろいろ、それで、当時はね、だから、いろいろ分からんことも、試しにやってみたらいいんじゃないかということで、賛成してきたんですけど、いろいろ市民から、ご指摘をね、いただきまして、博物館 の、 一部委託ってあれ、やりづらくてしょうがないんじゃないかとか。あるいはプール、これも独自に、ね、民間の方がスクールをやってくれたり、いい面もあるんですけど、これまで、ね、長く勤めてた方が辞めちゃうとか、なんかね、非常に、やりづらい面も出てきちゃってると、そういった、ね、話を、聞いてると、あと、もともと、過去のね、金額を上限に、入札をというか応募か、そういったものをやって、ということは、過去の金額で、大体皆さん上限の方で応募されるんで、そうすると、行革効果もない、財政効果もなくて、プラスマイナスあって、なんかこれわざわざ民間委託することあったのかなみたいな、そういう疑問も生まれてくるわけですね。それで図書館も 関してもね、自分過去職員との勉強会で、まあ、指定管理を無理してする必要はないけど、別に、まあ、図書館ね、ちゃんと回るんだったら、まあ、直営でも指定管理でもどっちでもいいんじゃないかみたいな過去言ったことがありまして、ちょっとまあ現在ね、ちょっとかなり自分も、まあ、その時に比べるとちょっともうちょっとまあ、あれからいろいろ勉強しまして、まあ、図書館はちょっと指定管理者は、まあ、当時の発言は良くなかったんじゃないかなっていろいろまあ反省していることなんで、じゃ あの具体的にいろいろ民間委託のあり方について、聞いていきます。じゃあまず小さい地 あの総論の方からなんですけど、まあ、指定管理者など民間委託になると、まあ、これまででは、何でも市に言えばよかったことが委託した実務に関することは、事業者にと、まあ、あと、まあ、企画など、それ以外、まあ、大きいことは、まあ、市ということで、縦割りが生まれたり、あるいは市民にとってはどっちに言えばいいのか、分からないという事態が、生じると思います。例えば城山公園は、まあ、まあ比較的うまくいってるかと思うんですけど、じゃあ市民がシャトルバスを復活させてほしいと思ったら市に言えばいいのか事業者に言えばいいのか、まあ、すぐは分かんないわけで迷うわけです。また、市と事業者が協議してこういったことも、まあ、合意しないとなかなかうまくいかないわけです。まあ、そういった中でね、やはりね、民間委託はやっぱり縦割りっていうのはこれ生じざるを得ないと思いますが、いかがでしょうか。
総務部長、三小上総務部長。
はい、お答えします。まず、まあ、指定管理者制度につきましては議決を頂戴した上で、市と指定管理者が原則、対等という立場でより良い施設運営を目指しております。イメージ的にはですね、公の施設を管理する家内室を設けたイメージかなというふうに思っていただければと思いますが、事務文書が業務マニュアルにあたる仕様書で、業務を定めつつ一定の裁量権を有し、より効率的な方法とすることや新たな企画を立案して実行することも可能となっております。実行に移すにあたってはもちろん市と指定管理者で確認調整が必要となりますが、直営に置き換えると、まあ、家内や部内で、法令等の遵守、あるいは従前の利用を阻害しないかなどの検討を行いまして、部を超えた調整も必要となることも同様と、ことと同様であると考えております。もちろん立山市と指定管理者では考え方あるいは手法が異なることも想定されるところでございますが、それゆえに新しいアイデアまたはサービスが生まれてくるものと考えております。議員ご指摘の例として挙げていただいた点に関しましては、原則としましては指定管理者が基本に、指定管理者に言っていただくことが基本となりますが、基本的にはどちらに言っていただいても構わない、というふうに考えます。市の職員が市民の皆様からご意見を預かり、担当課に申し伝えることと同様、その時市民の一番近くにいた職員あるいは従業員がお伺いして、その後両者で共有切り分けを行えて、事業を実施していくということでいいのかなということで考えております。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
まあ、そういうふうにね、やっていただければ、まあ、ありがたいんですけど、やっぱりね、事業、大体ね、行くとね、自分、まあ、城山公園 の、 シャトルバスはね、これ、市に言う案件かなと思ったんですけど、あ、やっぱ原則が業者だったとかね、そうするとやっぱりね、市に言うとね、ちょっと、まあ、多分遅いと思うんですよね、なんか反応が。やっぱりね、その担当の方にスパッとね、行った方がね、やっぱり早いんですよね。あと、これ、まあ、全然別件なんですけど、まあ、結構自分ね、学童保育について、まあ、予算委員会とかでいろいろ質疑やってきたんですけど、あれもね、やっぱりね、そういったね、通ってるね、保護者の方とかは、誰に言えばいいのかわからんということで、まあ、自分に来ちゃったりしてたわけなんですね。 まあ、そういったやっぱ、まあ、それで市役所同士の縦割りっていうのも、まあ、非常にまあややこしい、それでさらになんか業者との縦割りもあるっていうと、まあ、やっぱりこれはデメリットかなと、まあまあ、工夫しながらまあやっていくしかない、まあ、民間委託が必要な場合はまあやっていくしかないんですけど、まあ、それは一つのデメリットかなとやっぱり思いますね。それでちょっとね、まあ、こういうことがあるんじゃないかって市民の方から指摘があったんですけど、修理の場合、10万円以下は事業者の負担、10万円を超える場合は、まあ、市の、負担とすると、まあ、そういうまあ契約の場合もあるかと思うんですけど、実際はね、8万円くらいの修理が、まあ、なるべく業者としては自分でやりたくないから、もっと金額がかかるんじゃないかということで、市に話を振られるとか、そういう非効率なことは生じ、理屈としては生じちゃうと思うんですけど、どうでしょうか。
三小上総務部長。
はい、議員ご指摘のとおりですね、民間は営利でございますので、そういった場合も想定できるところでございます。まあ、一応、使用書なりで、そういう金額を分けておりますが、どっちかなといった場合にはですね、まあ、時間かかることになりますが、必要に応じてですね、担当技師職員ですかね、修理になりますと、そういった職員が見積もり内容を確認するということになろうかと思います。またその額が例えば10万円を超えるのかどうかというのも、市の方で見積もりを取ってですね、確認するということになろうかと思います。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
まあ、民間は基本的に、まあ、利益のために、それで、まあ、行政は、まあ、どういうふうに表現するのがいいのか分からないですけど、まあ、どっちかというと幸福度かなって、どっちかというと見えない尺度、これが重要になってくるのかなと思うんですけど、まあ、民間は明らかに数値、それでしかもまあ金額、そういった、特性があると思います。そうするとね、民間委託は、まあ、さっきも述べたんですけど、まあ、市で、直営でやっていた時の価格を、上限とすると、コストカットをすればするほど、事業者にとっては、まあ、利益を生むと。いや、もちろんその無駄をカットしてくれればまあいいんですけど、無駄じゃないところをカットされちゃうと非常に良くないんじゃないかっていうことで、見えないところや数値化できないところで問題が生じうるんじゃないでしょうか。まあ、理屈としてですね、どうでしょうか。
三小上総務部長。
はい、ご懸念の点も最もかと思いますが、まあ、基本的には使用書等でですね、現サービスを維持したいというのが大原則になっておりますが、民間事業者の知識、ノウハウを生かした効率化、これにつきましてはアウトソーシングの一つの目的であると考えております。まあ、市民サービス、安全性の確保、これについて担保するというのは当然でございますが、直営時のコストの範囲内で積極的に効率化を図っていただきまして、それらを原資にいたしまして、新たなサービスにつなげていただきたいと考えております。まあ、現在のところですね、ご心配、ご懸念されているようなことについては、大きなことはないというふうに認識しております。以上でございます。
はい、議長。
石井俊博議員。
あとね、まあ、今、問題ないだろうという話だったんですけど、まあ、多分なかなか現場が見えなくなると思うんですよ。あと小さいことだと、ある程度そのある、まあ、小さいことも橋の上げ下げまで市がある意味口挟んだら、ある意味そう民間活力は導入しえない、まあ、導入されないから、あんまり細かいことに口挟むのもいかんっていうと、で、まあ、一応契約通りやってればそれに口挟めないしっていうと、まあ、どっちかっていうと、そうやってカットされててももうどうしようもな分かんないし、分かっても まあ、はっきりとした契約違反じゃない限りは、ものを言えなくなっちゃうんじゃないかと、そしてやってるうちに市も、例えばね、プールのことも、以前は、あ、これおかしいんじゃないってやってても、じゃあ5年、10年経っちゃった後分かるかっていうと、多分もう分かる職員がいなくなっちゃってて、事業者の言いなりになっていくんじゃないかっていう、そういう心配を持っております。それと民間、一部民間委託、これ、私もちょっとね、まあ、賛成したんですけど、まあ、全員協議会って場所で、その偽装請負がちょっと、まあね、避けてやんないといけないから、非常に業務として煩雑になるんじゃないかってお話ししたんですね。まあ、まあ結局はまあやってみればいいんじゃないということで、まあ、賛成したんで、まあ、当時はいいんですけど、で現場で直接の指示を出せないはずなんですよ。そこにいた職員に、ああ、でもこれお願いしますねじゃなくて、責任者みたいな、そういった支店長だかどうか、そういった契約した先に、やってもらって、それでその指示を受けて、その方が、現場の方がやるって形で、その窓口でやってて、じゃあ、ね、近くで博物館のそういった、まあ他の職員の方が、受付の方に、ああ、ちょっとこれ手伝って、この重いのを運んでみたいな。今急いでるからさって、そういう融通が効かなくなっちゃうんで、やりづらい面、そういった受付業務でもね、やりづらい面があるんじゃないでしょうか、どうでしょうか、どれかな。
総務省、御子神総務部長。
はい、博物館ですけども、本館と、発見殿博物館ですか、文館の方に関しては、指定管理者が、受付と販売等、は自由にできるようになっておりまして、あと渚の駅の方につきましては、これは受付業務のみということになっております。ご懸念のその、そうですね、偽装請負というのは、直接市から、業務命令出せないという部分があろうかと思いますが、まあ、一部というか、受付業務のみ委託しております渚の駅に関しましては、業務的には案内と、あとレンタサイクル、あとグッズ販売、ということだけに限定しておりますので、現状ではそういった市の方から何かお願いするということはない、ということを聞いております。ただ、まあ、ルールご指摘いただいているとおりですね、まだ始めた制度でございますので、いろいろメリット、デメリットを探してですね、次回、契約の時にはですね、しっかりと見極めていきたい、このように考えております。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
それでまあ、まあ、以前ね、民間委託、まあ、というか指定管理に結構切り替えたのが、結構会計年度、任用職員が参る、まあ、始まる前の、時点だったんで、まあ、その後、まあ、会計年度、任用職員が、始まりまして、まあ、ちょっと、期末手当が出るとか、まあ、人件費が上がって、まあ、非常に、まあ、それ自体はいいんですけど、それ以前に出したものは、だからその給料が上がる前の、まあ、算定の仕方ということなんで、まあ、ある意味、ちょっと安く出せたんじゃないかっていう、まあ、それが安く出したのがいいのか悪いのかっていうのが あるんですけど、まあその点を考えると、財政効果、まあ、結果として出たんじゃないかっていうことなんですけど、でもまあ現在はまあ会計年度任用職員になってるから、やっぱり、現在はもう出ないんじゃないかっていう、まあ、理屈で言うと、たぶん、かかった費用の、上限でやっていくんで、出ないんじゃないかというところですね。そうするとやっぱ財政効果がないと、なんかわざわざ、民間委託とか指定管理ってやんなくていいんじゃないかなって、やっぱり思っちゃうんですよね。なんか民間委託って結構、民間活力って具体的には何だよって思っちゃうんですよ。だからね、やっぱりね、でも、食のまちづくり拠点施設とかは、あれは稼がないといけないし、ジビエ、加工処理施設も、市が、 ノウハウ持ってないし、これもやっぱり、稼がなきゃいけない分野なんで、まあ、こういうのは確かにあの民間活力導入だっていうのが分かるんですけど、じゃあ図書館で民間活力ってなんだろうってないんじゃないかって思っちゃうんですよね。ということで、図書館の、まあ、2番目の、再質問に、入ります。それで、じゃあ民間委託の、まあ、指定管理にすると、まあ、飲食の場ができるっていう、まあ、答弁がありましたね、 などそういった、目にパッと入る場所は良くなる可能性が私もあると思います。またあのだいたい指定管理になったところを見ると開館時間が延びるなど、そういったね、あの明確に、あと他にも本の貸し出し数が増えるとかね、明確に数値で表せるものは伸びることが、これは私も期待できるっていうのは、まあ、今までの実績ですね。しかし、まあ、秘書がね、まあ、地元やボランティアのことを知らないと、まあ、遠くの方が来て、すぐ辞めちゃうとか、まあ、そういうことが あるんですね。まあ、結構あの指定管理の民間の図書館だと職員の待遇がね、あの非常に悪い、あの、まあ、ワーキングプアとかそういう話も聞いているところです。で、まあ、結局図書館って私ね、あの人材次第で裏方作業が多く、まあ、本をね、あの選ぶ、まあ、選書とか、あと本をね探すレファレンスなどね、そういった、まあ、まあ個人属人的っていうか、あのまあ、その個人の資質が大きい、そういった目に見えづらい能力が重要なんですけど、民間委託だとその人材が伸びる環境にならないんじゃないかと思います。指定管理にすると問題があっても、ね、目に見えるくらい著しく悪くならないと、市として口出しをできず問題が放置されてしまう傾向が出てしまうんじゃないでしょうか。質問です。
手島教育部長。
はい、図書館の人材、の関係でございます。市の方で視察した図書館ではですね、指定管理者選定後の準備期間中からボランティアとの顔合わせを行い、連携を行っており、人材育成については一定の水準を保つよう、司書取得のサポートや官庁試験研修を実施しておりました。あと問題が放置されてしまうという懸念でございますが、指定管理者の管理運営に関し適切に実施しているかどうか、サービスが立山市の要求基準を満たしているかどうか、これについてモニタリングを実施をいたします。モニタリングは指定管理業務の実施状況を業務報告書、実地調査、利用者アンケートの結果等の確認により点検し評価を行い、指定管理者に対して指導助言し、随時の業務の改善を依頼していくため、早期の問題発見改善が図れると考えます。もし改善が見られなければ改善指示書という形で指示を行っていきます。以上でございます。
はい、委員
長。石井俊弘議員。
まあ、理論的にはまあモニタリングやっていくってことだし、まあ、やんないといけないんですけど、じゃあそれ見て分かんのか、書類見て実際現場にいなくて分かんのかっていうと、分かんないだろうなって。それで最初のうちはまだあの、ね、やってて現場を仕切ってた秘書さんとかがなんとなくここら辺おかしいんじゃないって分かると思うんですけど、そのうちもその秘書さんも現場離れちゃったり別の場所に、ね、別の例えば建築部門とかそういったところからやってきた方がいきなり図書のモニタリングやったって分かんないと思うんですよ。じゃあ自分がやったって多分分かんないと思うし、なかなかやっぱり指定管理すると、まあ、チェック機能は効かなくなるんじゃないかなという感じるところです。それで、まあ、
ちょっとね、今、人材の話とちょっと関連してなんですけど、自分ね、今の状態がちょっと貧弱だから指定管理とかっていう話が出ちゃってんじゃないかなっていう思うんですけど、でね、秘書が足りないと、ちょっとまあ、急いろいろ職員の、なんか9人か9人ぐらいだったかな、あそこ、ちょっとまあ、休暇に入られてる方もいらっしゃるってことで、休暇に入られるっていうのは、必要な時に必要な休暇が取れるというのは、とてもいいんですけど、補充が来てないという話も利用者から聞くところでございまして、で子どもへの読み聞かせ会や学校への貸し出しサービスなどが今一つうまくいっていないと、そういう声もします。人を補充した方がそういった現場の声を、まあ、利用者の声を踏まえて人を補充した方がいいんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
出島教育部長。
はい、現在図書館でですね、実施しているお話し会ですとか、学校への貸し出しなどのサービス、これにつきましては、会計年度任用職員やボランティアの方々の協力を得ながらですね、図書館サービスの提供レベル、これをなるべく下げることのないように運営を行っているところです。そのため、職員を増員することなく、今後も一層創意工夫を凝らして、図書館の運営を行ってまいります。以上でございます。
はい、議長。
石井俊博議員。
いや、ちょっと今、ちょっと変だと思ったのが、自分が聞いてる話だと、休暇に入っちゃった方がいるんですけど、それはいいんですよ、もちろん。だけど休暇に入った方がいたら、その肩割りを補充しないっていうのは変じゃないでしょうか。どうなんですか。
手島教育部長。
はい、確かに休暇、育児休暇を取っておる職員がおります。で、当然余裕があるという状況ではございませんが、残っている職員、それが会計年度任用職員と、それからボランティアのご協力をいただいて、業務を推進しているということでございます。先ほど申しましたとおり、決して余裕のある状況ではありませんが、まあ、なんとかという言い方はもうどうかとは思いますが、回せているということでございます。以上でございます。
はい、議長。
石井俊博議員。
なんか話聞いてると、なんかブラックになってるといけないなっていうところなんで、ちょっと人員体制を見直して、まあ、来年の3月くらいまでにはちょっと、まあ、休暇の方はね、じっくりね、まあ、休んでいただいて、ちょっとね、これ、体制を整えてくれないと、ちょっと、ま、どんどんね、苦しくなんじゃないかと。で、まあ、いろいろ話をね、聞いてると、前、結構、まあ、もう辞めちゃった方なんですけど、以前はまあベテランの秘書さんがいて、非常にまあできる方だったという、私は、まあ、話を聞いてます。で、その方がまあかなり、まあ、図書館をうまく回してくれてたんですけど、まあ、かなりまあ俗人的なところがあって、でまあ、辞められちゃった後、非常にまあ大変なんじゃないかと、そういう話も聞いてる中で、休暇の補充もないっていうのは、一体これは何なのかっていうところがありますんで、ちょっとここはしっかりとやっていただきたいと思います。私ね、鴨川市 の図書館が非常に評価が、まあ、非常にそういったね、人員体制とか、鴨川市はしっかりしてるっていう話聞いたんで、まあ、鴨川市、別にヒアリングとかはしてないんですけど、まあ、鴨川市の図書館、プラッとちょっと行ってきて、まあ、箱物ですけど、まあ、中にね、入ってね、ちょっといろいろ見させてもらったんです、見させてもらったっていうか、ただの普通の利用者として、しらっと入っただけなんですけど、まあ、もちろんね、新しくて、広いから、まあ、物は鴨川の方が、まあ、断然いいんですけど、まあ、それはね、 館山市の古い市、まあ、鴨川の犬に比べるとちょっと小さいかなっていうところで、まあ、ただその贅沢言ってもしょうがないんで、ただね、見るとね、結構うまくね、展示がね、やってて、このポップね、いろいろ、これは何々コーナーとか、あるいはその託児の、スペースが充実してるとか、まあ、ちょっと館山市はなんかスペースがあんまりないから、なかなかああいうふうにはできないなと、あと飲食の、スペース、まあ、なんか使ってる人いなかったんですけど、まあ、非常になんというかね、やる気を感じさせる作りでね、ああ、いいなと感じたところなんで、うん、やっぱりね、その鴨川のね、まあ、箱物をああいうふうに立派にしろっていう、そういう無理ないうことは言うつもりはないんで、ちょっと鴨川のね、まあ、やり方っていうのは、ちょっとね、参考にしていただきたいと思います。それとですね、まあ、図書館って、まあ、そもそもまあ、やっぱりね、単なる無料貸本屋じゃないんですよ。まあ、もともと、まあ、そういった、まあ、学術とかね、文化とか、あるいはそういった教育の、まあ、拠点なんですけど、まずね、大前提として、まあ、どこの図書館にも必ず貼ってあるのが、まあ、図書館のね、自由に関する宣言っていう、そういう、ポスター、どこの図書館でも貼ってあるんですけど、まあ、憲法21条で、まあ、表現の自由というものがあるんですけど、まあ、表現の自由って言ったって、ものを言うのはまあ自由、まあ、がっちり、確かに憲法上保障されてるけど、まあ、その憲法にはっきりとは書いてないけど、じゃあそれって知る人がいないと、まあ、意味をなさないわけですよ。なんか一人でつぶやいてても別に表現の自由かなっていうところなんで、その知る自由っていうのをまあ最終的に確保するのが、まあ、図書館の役割であろうと、まあ、だから図書館の自由に関する宣言と、いうことで、まあ、まあ図書館の最終的な、まあ、憲法みたいなもんですね。だからね、そういった機能が民間委託とか指定管理で民間業者にじゃあ人権守れみたいな、そういう発想ってちょっと違うんじゃないかなっていう、まあ、民間業者ってやっぱりあくまでも儲けることが大事なんだし、そうじゃなかったら民間業者じゃないでしょってとこなんで、やっぱりね、根本的なことで、あと図書館法もね、見るとやっぱりね、任命が教育委員会になってたりね、職員の任命が教育委員会になってたり、まあ、そういった行政でやっていくことがなんかもうもともと当たり前だっていう作りになってるんで、非常に指定管理っていうのは、まあ、民間委託とかっていうのはなんかそもそも違うんじゃないのかっていうところなんですね。それでちょっと具体的なね、じゃあ自由がそういったいろいろ議論になっちゃう場合どうするのかなってところがありまして、具体的な話すると、昔裸足の権っていう歴史認識でいろいろ問題が指摘されている漫画を、学校の図書室や図書館で置くべきかどうかっていう議論がありまして、まあ、多くの図書館は、まあ、撤去せずに残したわけですが、こういう表現の自由に関する判断を指定管理者ができるのかと疑問に思うんですよ。多分ね、民間業者だったら、いや、これはもうめんどくさいと、とりあえず何も言わずしらっと撤去しようと、そういうことになっちゃうんじゃないかなって、多分考えるのも大変だからやりたくないんじゃないかなっていうことです。だからそういうね、指定管理者がこういった微妙な、そういった、まあ、ある意味ちょっと政治的かもしれないけど、そういう判断ってちゃんと対応できるんでしょうか、どうでしょうか。
手島教育部長。
はい、ご質問の件でございますが、図書館においてのその表現の自由に関すること、まあ、選書ですとか、閲覧除籍等、さまざまなケースが考えられますけれども、民間の指定管理者におきましても、担当者のみで判断するのではなく、それを判断できる組織体制、これにすることが必要であると考えます。また、そういった場合の判断につきましては、指定管理者にすべて任せるのではなくて、市も関わっていくという方向で進んでいきたいと思っています。以上です。
は はい、議長。
石井俊博議員。
あとね、自分も別に、まあ、図書館の、まあ、図書館協議会の方も、いやね、まあ、何人か知ってる話したりするんですけど、いや、指定管理でも、ちゃんとね、別にやってくれんだったらいいよっていうとは言ってくれるんですよ。ただね、本当にやってくれんのっても言うんですよね。それでよくアメリカの方だとね、その私立の図書館を財団が寄付だけで頑張ってやってたりする、そういうね、ある意味図書館のプロみたいな方々がたくさんいて、それでそういう方々が競って、じゃあ館山市の図書館をちょっと一丁よくしてやろうかみたいな、そういう感じの競い合いができるんだったら指定管理もありだと思うんですけど、そういう業者っていいのかなっていうことで、図書館の上に精通して情熱を持っている民間事業者、ましてやね、千葉県のこの南部に最南端に来てくれるほどたくさんあるのかなっていうところなんですよ。それでまあ都市部の方だと、まあ指定管理確かにある程度結構ありますね。でも 都市部だと、まあ、そういった競争、まあまあ、都市部でも自分いまいちだと思うんですけど、ある程度まあそういった競争があるんじゃないかっていうところなんですけど、こっちだと、うん、そういういい意味での競争は起きえないんじゃないかと思うんですね。そうするとじゃあ来ちゃうのはね、ただなんかそういったホールとか管理するだけのそういった、ね、業者が安かろう悪かろうで入札っていうか応募っていうか、どういう選定になるのか分かんないですけど、そういうことを、入札しちゃってクレームだらけとか、あとはそういったなんか人材派遣会社とか、そういった図書館を全くやってないような、そういうね、まあまあ多く、まあ、だおそらくまあ図書、まあ、本屋さんとかそういったなんか流通をやってる方がまあ指定管理になったら応募してくれるんじゃないかと思うんですけど、まあそのちゃんとしたね、そういった事業者がこう応募してくれるこの見通しがあるのかと、まあそういったあんまり良くない業者しか応募してくれないんじゃないかっていう心配があるんですが、いかがでしょうか。
手島教育部長。
はい、ご質問の件でございますが、複数の事業者とですね、意見交換を行ってきた中では、公募されれば参加したい、こういったお話を伺っておりまして、図書館、その中には図書館運営を事業の柱に据えているような事業者も複数社あったというところです。以上でございます。
はい、議長。
石井俊博議員。
まあ、まあ、何かしらは入ってくれると思うんですけど、その業者がいいのかっていうとね、私武雄市の蔦屋図書館っていうのを、まあ、蔦屋図書館ってまあ俗称なんですけど、見に行ったけど、やっぱりね、市民の中でもね、非常に怒ってる方々がね、まあ、多いと、まあ、もちろん評価する声もあるんですけど、あれはかなり頑張ったけど、まあ、かなり分断を招いたっていうかね、まあ、図書館の本来目的を達してないんじゃないかっていう、まあ、批判が、つきまとっていて、それでね、じゃあ図書館はね、どのようにしたらよいかについて、館山市図書館をどのようにしたらよいかについては、今年の図書館協議会で、まあ、各委員が意見を出したと聞きましたが、意見をまとめて、総意としてどうなのかという集約はされたんでしょうか。またその中で市民の意見は募集しないのでしょうか。あとね、その出てきた意見はどのように反映するのでしょうか。ちょっとまとめちゃったんですけど、ざっくりとしたご回答お願いします。
手島教育部長。
はい、図書館協議会でのご意見ということでございます。図書館運営のアウトソーシングの検討に際しまして、図書館協議会の方にご意見を伺ったところ、図書館のあるべき姿、あり方について、まず議論すべきであるということで、 各委員の方々が意見を出し合ったというところでございます。その上で、利用者や市民の意見も聞きたいということであり、今後、協議会として意見募集を予定しております。これらの意見を参考に、より良い図書館運営を進めていくということで考えております。以上でございます。
はい、議長。
石井俊博議員。
多分ね、これね、さっきね、休暇取ってる方がいらっしゃるのに補充しないっていう、もともとね、自分はこれ、館山市の図書館って人員が少なかったんじゃないかと、見てるんですね。やっぱり図書館協議会の、過去の記録でも、なんか本当は30人必要じゃないかとかって、なんか意見言ってる方もいまして、30人までは必要なのかよくわからんと思うけど、2年前の図書館協議会の資料を見たら、正規の方が5人、非正規の方が4人、そうすると今、正規の方はどれくらいいのかなってとこなんですけど、ちょっと減ったんかなと思うんですけど、まあ9人で、それで資料を見たら、まあ、すごいね、読み聞かせとかね、移動図書館とかね、まあ、結構いろんなことをやられてて、あと、なんか図書館での職場体験とか、あと学校のその図書室運営の、相談に応じるとか、なんか頑張ってるなっていうところなんですけど、あれ結構人数足りないんじゃないかなとも感じたところなんですね。そうすると、まあとはいっても、まあなかなか館山市の財政って非常に自分もまあ危機感を覚えてるんで、まあ、ない袖では触れないっていう理屈だったら、まあ、よくないけど、理屈としては、まあ、分かるんですよ、ない袖では触れないって。でもそれってない袖では触れないけど、でも民間委託しても、じゃあその結局財政はその上限の価格に近い価格で応募だったら、別に財政効果ないし、じゃあその指定管理にしたら、まあいろいろ問題も大きいんだろうし、なんかね、指定管理にするメリットがどうしても見えない。それで図書館協議会の私の知り合いの何名かの方に聞いても、いや、まあちゃんとやってくれるんだったらいいんだけど、ちゃんとやってくれんのかね、っていう。それとあと、一応行革の目的じゃないと、財政目的じゃないって言ってるんだけど、財政目的じゃなくて指定管理する意味がさっぱりわからんと、まあ、そういう感じでなんか理解得られてないんじゃないかと。それと過去っていうか、なんですかね、自分も2年前ね、まあ、話聞いて、それで図書館協議会の、まあ、2年前にね、一応馴染まないと、指定管理は馴染まないっていうことで終わったのかと思って、それでまあ議事録とかそういった議長のそういった取りまとめ結果とか出てると、やっぱり馴染まないって書いてあるんですよ、指定管理は。まあ、それなのになんでわざわざやんのかなって、まあだからこうやっていろいろちょっと問題視してるんですけど、まあちょっとね、観点変えますけどね、それでね、じゃあね、その財政的に大変でなかなか人が苦しいと、それでね、まあ指定管理すると多分ね、職員ね、例えばじゃあ8人9人だったところが、指定管理したらね、多分ね10人とかにちょっと増えんじゃないかと。その代わりね、全員給料がね多分安いと、そういう感じで、それですぐ辞めちゃうみたいな、そういう形がね、私はね、だいたいあるあるパターンだと、今まで調べた結果だとそうなりますね。それでね、だからね、そういうふうにするんだったら、まあもうはっきりとね、財政的に大変なんだと、そういうふうに言って、自分望ましいとは思ってないけど、直営のまま非正規の、まあ、会計年度職員の秘書を採用するなど、非正規職員を多くして運営していく方法もあると思うんですね。前ね、ちょっとだから前、プール、あとこの福祉センターも まあ、非正規の、まあ、方ばかりで、和気あいあいといい感じでやってたんで、なんかあれね、指定管理に賛成しちゃったのって、ちょっと自分失敗したんじゃないかと、ちょっと反省してるんですけど、だからね、結構ね、図書館も非正規なんだけど、本に愛着のある方とか、そういったまあ、学校の、ね、先生で非常に本を愛してる方だったとかね、そういう方とか、あるいはその、まあ、正規じゃないけど、秘書の資格持ってて、実務経験もあるとか、だからね、非正規の方がね、2、3人、まあ、4人、5人いるのかな、2、3人でもね、回せんじゃないかと、非正規の方を増やしてって、そういうアプローチもあるとは思うんですが、どうでしょうか。
手島教育部長。
はい、議員の おっしゃるご意見、大変参考になる意見だとは思いますが、現状は今の体制を維持していきたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、議長。
石井俊博議員。
いや、時間になったらで終わりますが、ちょっといろいろ協議会の皆さんとも検討していただければと思います。どうもありがとうございました。
以上で6番石井俊博議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。15時20分から再開いたします。